ここで少し換気をしたいと思います。近くにお座りの方お願いします。短い時間で結構です。聖書をお読みいたします。聖書箇所は詩編一編1から6節です。第3版の方は旧約聖書907ページ、2017版の方は934ページです。それではお読みいたします。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪しき者はそうではない。まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられる。悪しき者の道は滅び去る。本日の説教は、御言葉に聞き従う幸いと題しまして、村田先生にお願いいたします。
今日は皆様とご一緒に主を礼拝できることを本当に幸いに思います。私は高校2年生の時にイエス・キリストの救いに預かりました。それから数えるともう少しで60年が過ぎます。早いものです。で、振り返りますと、この聖書の言葉は本当に生ける神の言葉だということをですね、もうますます実感するようになりました。そしてヘブル語やギリシャ語などから翻訳してくださっているその翻訳者たちの労苦、いかほどのものであるかということをですね、一つ一つの言葉のうちに垣間見ることができるようになってまいりました。創世記の一章一節に初めにっていう言葉があります。ヨハネの福音書の一章にも初めにっていう言葉があります。しかし創世記の初めにはひらがななんです。ヨハネの福音書の初めには漢字で書いているんです。なぜひらがなと漢字に初めにっていう言葉を分けているかというと、意味があるからなんですよ。創世記の初めにという言葉とヨハネの一章一節の初めにというのは、同じ初めって日本語で読みますけども、違った意味なんです。で、その意味が違ってますよということをひらがなと漢字で言い表しているんですよ。これは日本語に翻訳する翻訳者たちの知恵なんです。どういう意味かということは時間があるからカットします。後で皆さん考えてみてください。調べてみてください。それほど聖書っていうのは生ける神の言葉なんです。皆さん、本当なんです。で、今日は詩編の一編からですね、この神の言葉を皆様と学び分かち合いたく、そう思っています。で、この一編には幸いなこととはどんなことなのかということについて私たちに教えてくれています。では何が幸いなんだろうか、どんな人が幸いなんだろうか、どのような生き方が幸いなんだろうかということですね。で、その答えが2節に記されています。2節に、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。聖書は神の教えを喜びとする、昼も夜もその神の教えを口ずさむ人、この人は幸いなんだって語っています。なぜ その人が幸いなんでしょうか。その答えは3節に記されています。3節に、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。でこんなふうにして聖書が言われる幸いな人っていうのは、神の教えを喜びとする人、昼も夜もその教えを口ずさんで日々命に満たされて歩み、そして時が来ると実を結ぶっていうんですよ。さらにですね、一節に見ますと、この幸いな人というのは悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人だと言うんですよ。ここで言っている悪しき者というのはどういう人のことかと言いますと、神なしとする、神なんかいないっていう、そういう人の生き方、考え方なんです。聖書はそういう考え方や生き方する人を悪しき者って呼んでるんですよ。罪悪人じゃないんですよ。私たちの感覚からするならば、神なんか存在しない、神なんかいないって断として発言するんです、主張するんです。ですから神がいなければ裁きなんかもないです。人が見ていなければ多少の悪さしても構わないだろうっていう、そういう感覚で生きていくことになるんですよね。詩編の10編のところには、この悪しき者がどういうものであるかということがこんなふうに記されていますね。詩編の10編の4節から11節のところを見ますとね、こんなふうに記されています。悪しき者は高慢を顔に表し、神を求めません。神はいない、これが彼の思いのすべてです。彼の道はいつも栄え、あなたの裁きは高すぎて彼の目に入りません。敵という敵を彼は吹き飛ばしてしまいます。彼は、つまり悪しき者は心の中で言っています。私は揺るがされることがなく、世々にわたって災いに遭わない。彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、舌の裏にあるのは害悪と不法です。彼は村外れの待ち伏せ場に座り、隠れたところで咎なき者を殺します。彼の目は不幸な人を密かに、狙っています。茂みの中の獅子のように隠れ場で待ち伏せします。苦しむ人を捕らえようと待ち伏せ、苦しむ人を網にかけて捕らえてしまいます。彼の強さに不幸な人は砕かれ、崩れ、倒れます。彼は心の中で言っています。神は忘れているのだ、顔を隠して永久に見ることはないのだ、というような、そんなふうにして悪者の考え方、生き方が記されているんですね。で、幸いな人はこのような悪者の計りごとに歩まないっていうんです。神様はこの悪者の計りごと、つまり計画ですね、また生活態度、そこに歩まないというわけです。神を恐れないと人の目が気になります。神がすべてのことを見ておられるということに心が全くとどまりませんから、人の目にしか 気が向きません。で、人が見ていなければごまかします、盗みます、騙します。そういう生き方に流されてしまいやすいんですよね。けれども幸いな人はこのような悪しき者の計りごとに歩まないんです。そういう生き方をしないんです。このような生き方や考え方に背を向けるんです。反対するんです。なぜ悪しき者の、つまり神を恐れない人々の生き方や考え方に流されないんでしょうか。それは主の教えを喜びとするからなんです。主の教えを喜びとして昼も夜もその教えを口ずさむ。神の言葉がその人に力を与えるんです。聖書の言葉が私たちに力を与えてくれるんです。勇気を与えてくれるんです。そして知恵をも与えてくれるんです。そしてこの主の言葉を喜びとする人を正しい方向へと導いてくださるんです。主の教えを喜びとするということはどういうことでしょうか。嬉しく感じるということでしょうか。楽しい気分になるということでしょうか。いいえ、そんな表面的な意味じゃないんです。主の教えを喜びとするというのは聖書の教えに自分自身を服従させるということではないでしょうか。聖書の教えに聞き従うという喜びなんです。皆さん、聖書の教えに聞き従うということは私たちに本当の喜びを与えてくれるんです。それは私たちの人間的な感覚でいう喜びとは全く違っているんですよ。聖書に従うときにいつもハレルヤアーメン万歳っていうような気持ちで従いますか。そんな風じゃないですよね。胸叩きながらこんなの嫌だよ、しかし神様はそうしなさいって言ってる、でもあんな人の顔なんかも見たくねえってね、許せってあるの分かってる、しかし許したくないっていうのはね、そんな思いで悶々としながら従うことだってあるじゃないですかね。神の教えを喜びとするっていうことはそういうことなんですよ。昼も夜もその教えを口ずさむってどういう意味ですか。聖書の言葉を覚えるという意味じゃないんですよ。そんなことを言ってるんじゃないですよ。昼も夜も主の教えを口ずさむっていうのはね、暗記するという意味じゃないんですよ。当然暗記するということも含みますけども、そんなことをここで言ってるんじゃないんですよ。昼も夜もっていうことはどんな時でもですよ。嬉しい時でも悲しい時でも、あいつの顔なんか見たくねえ、許せっていうのは分かってるよ、しかし許したくないっていうのね、そんな悶々とした思いを引きずりながらも聖書を開いて読み続けるってことですよ。それが口ずさむってことですよ。神の言葉を自分の心に、そしてその自分の心に留まった言葉が口から出てくるまでに、神の言葉に嬉しい時も悲しい時も憎しみがこみ上げてくる時も、どうにでもなれって自暴自棄になるような時でも、自分の思いを突っ走るんじゃなくて、悶々とした思いをで揺れる心をですね、もう嫌だって叫びたくなるような時でも、昼も夜もどんな時でも聖書の教え、神の言葉を口ずさむんです。神の言葉にそうやって捉えられていくってことなんです。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができますってヘブル書にそう書いてあるんですよ。聖書の言葉っていうのはものすごい 両刃の剣よりも鋭くてね、私たちの思い考え、そしてどんな細かなところもズバッとその中心を貫くっていうんですよ。そして神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸でさらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのですと、ヘブル書の4章にそういう言葉がありますね。ですから主の教えを喜ぶとは、生きていて力がある神の言葉が私たち自身の生き方や考え方、思いの中に入り込んでくるのをですね、このそして私たちを支配するということをですね、アーメンって認めることです。そのことを喜ぶっていうことなんです。神の言葉によって自分が差し通されるっていうことを喜びとするってことなんですよ。そういう人は幸いな人なんだよって言うんですよ。イエス様もこんなことを多くの人に話されました。で、誰でも私に従ってきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいと。自分を捨てるってことは、自分の考えとか自分の計画とかそういうものを脇に置くんですよ。日々自分の十字架を追ってっていうことは、これ死を意味するんですよ。ですからイエス様続けて、自分の命を救おうと思うものはそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。誰でも私と私の言葉を恥じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じますって。主ご自身、そしてその言葉恥じて自分の思いを優先してしまうということが私たちにはあってはならないんですけども、現実にはそういうことが時々起こるんじゃないでしょうか。神様の御心は分かっていてもね、今はできないって言ってね、うずくまってしまったり神様に背を向けてしまったりっていうようなことが時には起きますね。しかしそういうことが起こってもなんです、皆さん、そういう自分であっても昼も夜も聖書を開いて、どういうこういう時にはどうしたらいいんだろうかっていうことをですね、常に神の言葉にこの自分の思い願い考えをいつも導き続けてもらうという、そういう生き方を続けるということなんです。そういう人は幸いだっていうんですよ。健康を損ねてベッドに寝たっきりというような、そんな状況の中にあってもう死にたいっていうような、そんな思いにとらわれているような状況でも、聖書にはどう書いてあるんだろうか、神様こんな私ですけどこの先どうしたらいいんですかって言って悶々とした思いで、神様のバカ野郎って叫びたような思いがあっても、なお神の言葉に耳を傾けていく、心を寄せていくという、そういう人は幸いな人だっていうんですよ。聖書の言葉はいろいろありますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですって。時と場合によってはそんなことを分かってるよって言ってね、神様に文句言いたいというような時も でもいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですよって。いつも喜んでいなさい。どうやったらいつも喜んでいれるんだろうか。すべてのことについて感謝しなさいって、で絶えず祈りなさいって。時々祈ることもめんどくさいなとか嫌だなとかっていうのはそんなこの気分になったり、でも絶えず祈りなさい、神様が望んでおられることなんだよって。イエス・キリストの救いの恵みっていうものがどういうものであるか、救われた私たちは神様の前にどんなふうに見ていただいているか、どういうものとして扱っていただいているか、そういうことが本当に分かってくるとですね、皆さん私たちの心は本当ワクワクしてくるのよ。嘘じゃないの、本当なの。私たちがイエス・キリストの救いに預かった時にね、イエス様の例え話の中にあるけど、一人のね人がキリストの救いに預かった時にっていうのは、100匹持ってる羊のうちに1匹がいなくなったのね。それと羊飼いは99匹残していなくなった1匹、迷った羊を探しに行って見つかったん、肩に担いで、その後いなくなった羊が見つかった、喜んでって言ってるじゃない。それは父なる神様の御心、お心がどういうものであるかをよくよく知っておられる御子イエス様が、一人の人が救われたらですね、神様の側では天の御国では大喜びしてくださるんですよ。10枚持ってる銀貨のうち1枚なくなったんですよ。そしたらね、その持ち主は家中探してさ、やっと見つけたんですよ。そしたら見つかった銀貨がね、見つかったって言って、私だったらああよかったで終わるよ。しかしイエス様の例え話では何と言ってますか。その銀貨を失った銀貨を見つかった人は外に飛び出していってよ、銀貨なくなったのが見つかったんだから喜んでよって言ってるのよ。これ大げさな例えのように聞こえますけれども、大げさじゃないんです。これ決して大げさじゃないんです。神様はそれほど私たちが救われた時に大喜びしてくださるんです。私たちは喜ばれているんです。これ嘘じゃないんです。聖書がはっきりと言ってるんです。神はね、この世にね御子を使わせてくださったって言って、そしてこの御子によってこの滅びることがないようにこうしてくださったって、イエス・キリストによって私たちを救いの中に招き入れてくださった時、私たちが本当キリストの救いに預かった時、言い換えるとおぎゃおぎゃおぎゃおぎゃって産声上げてね、生まれ変わった時、私たちも親であれば我が子が生まれた時嬉しいんじゃない。孫が生まれた時もそうよ。客観的に皆さん考えたらさ、あの赤子の姿見てどこが可愛いと思う。しばくれでさね。しかしさ、親としたら心ワクワクしてさ、もう喜んでるじゃない。神様は私たち一人一人のことを本気で喜んでくれてるんですよ。本気で愛してくださってるんですよ。嘘じゃないんですよ。聖書ははっきりとそのことを私たちに伝えてくれてるんですよ。で、神の言葉をね、昼も夜も、つまり私たちがどんな時にもですよ、嬉しい時も悲しい時も怒るような時にもですね、不信仰になりそうな時にもですよ、どんな時にも神の言葉に思いを向けていく、耳を傾けていく。もう聖書読みたくないって言っても、 しかしなって言って聖書を開いて読み続けていく。神様の側からするとあなたは幸いだよって細き声を持ってね、私たちに語りかけてくださるんじゃないでしょうかね。こんなふうにして私たちが神の言葉を喜びとしていくときに、神様への信頼というものがそこで求められてくるしね、また祈りがそこで必要になってくるんでないでしょうかね。私たちは自分の欠けてるところへ、弱いところでも正直に神様にそれを申し上げて、神様お許しください、助けてくださいっていうふうに神の許しや助けを受けていかなければなりませんよね。でそんなふうにして神様の言葉にこの捉えられて導かれていく、そういうことを喜びとする人はどういう人かというと、3節にその人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えるというんですね。時が来ると実を結びってあるようにね、実を結ぶためには実を結ぶ時が来なければならないんですよ。一定の時間が実を結ぶためには必要なんですよ。そのために希望を持って忍耐して待ち続けていかなければならないんですね。私たちすぐ実を結ぶことをね、早く求めがちになることが時にはあるかもしれません。もう家族の誰々さんを救ってくださいって神様に祈り求めて10年経った、15年経った、しかし今なお相手は心を開かない、神様に背を向け続けている。しかしですよ、実を結ぶためにはまだ5年先、10年先っていうことを神様は計画しておられるかもしれません。私たちにはそれがわからないんです。ですから神様の言葉に従って歩んでいくと、流れのほとりに植えられた木で時が来ると実を結び、葉は枯れないうんぬんってあるけれども、時にはもう我慢ができなくなり、信頼することがもう嫌になって諦めてしまうということが時には起こるかもしれません。しかしですね、諦める必要はないということなんです。がっかりする必要はないということなんです。もうダメだっていうような気持ちが湧いてきて、ああもうダメなんだわっていうふうに結論を出したくなるようなことがあっても、待てよと、神様にとって不可能なことはないんだと。そんなことをしっかりと心に留めて諦めることをやめるんです。もうダメっていうふうに結論付けることをやめるんです。神様にとっては常に希望があるんです。自分では無理だって思うことでも、神様にとっては無理なことはないんです。だってさ、何もないところからだよ、天と地を作ったんじゃないですか、すべてのものを。何にもないんですよ。どうやって作ったんですか。神様は言葉で作ってるんですよ。光をあれって言ったら光ができたんです。神の言葉っていうのはですね、物事を実現させるんです。ヘブル語で言葉っていうのはダバールっていうんですけどね、それは文字通りの言葉と、もう一つ出来事という意味が、二つの意味があるんです。ですから神が語った言葉は語った通りになるんです。ヘブル語にはね、 過去、現在、未来形というそういうあの文法はないんです。ヘブル人にとって大切なことはね、どういうことかというと、それはもうなんていうんですか、起こったことなの、それともまだ起こっていないことなのっていう、この2つのことなんですよ。起こったことっていうのはこう完了形、もうすべて終わっているって、でもまだ起こっていないこと未完了形で、未来のことをね、あのヘブル語でこの書くときにね、その未来に起こることが確実だっていうときには10年先にこういうことが起こりましたっていうのは、日本語でストレートに訳すとそういうヘブル語になるんですよ。未来のことなのにもう起こそうなりましたっていう、そういう言葉なんです。つまり神様にとって不可能なことは一つもないんです。確実にするということはその通りになるんです。ですから未来のことでももうそうなりましたというような言葉で、未来に起こる言葉をヘブル語は書き表しているんですよ。そういう神の言葉なんです、皆さん。そういう神の言葉を喜ぶ、自分は嫌でも神様のそういう言葉にとらわれ、その言葉に生かされ、その言葉に励まされ、導かれ、慰められ、強められて歩んでいくということを自分の喜びとする。そして昼も夜も、つまりどんな時でもこの神様の言葉を口ずさんでいく。許したくない、でも神様許しなさいって聖書にあるし、それは分かっているんだけど、私の心がもうそういうふうに素直に神様の言葉の通りに歩んでいけない、こんな私を主を憐れんでください、助けてください、私の心にイエス様の愛を増し加えてくださいって、そうやって神の言葉を愛すると祈りがそこに伴ってくるんじゃないでしょうか。そんなふうにして昼も夜も教え口ずさむ人は流れのほとりに植えられた木なんです。つまりもう周りは乾燥でですね、草木が枯れていく中でも流れのほとりに植えられた木は常に青々しい葉を茂っているんですよ。枯れないんですよ。そして時が来ると実を結ぶんですよ。そのなすところすべて栄えるって言うんですよ。詩篇のあれどこだったかな、年老いてもみずみずしく生い茂っている、決してこの枯れないという、そういう言葉があるんですね。神の言葉を愛して従っていくものは年を老いてもですよ、枯れないんですね。そして実を結んでいくんですね。時には涙を流しながらですよ、時にはですよ、悔しい思いを引きずりながら、また許せないという思いを捨てきれないままですね、そういう中でも神様の言葉を繰り返し繰り返し自分に言い聞かせるんですね。で、先ほど言いましたように、主を憐れんでください、私の心に許せる愛を増してくださいというふうに、私を強めてくださいというふうに、そんなふうに祈りに導かれていくんですよね。しかしですね、この悪者の道っていうのはそうではないっていうんですよ。悪しき者の道そうではない、まさしく風に吹き飛ばす、風が吹き飛ばすもみ殻だっていうんですよ。私は農家の生まれ育ちですから、これようわかりますよ。この子どもの頃から経験してますから、こう収穫して収穫した実をですね、こうパーって言って風で飛ばすと殻が飛んでいくんです。 身だけが落ちるんです。悪者っていうのはそんな風にして吹き飛んでいくっていうんですよ。で、悪者は自分の人生に神の裁きの時を定めないので、悪者の生き方はですね、その人が築き上げてきたものが全部神様の前ではもみ殻のように吹き飛んでしまうんですよ。そして裸一つで神の前に立ち、神の裁きを受けることになるんですよ。その人の成してきた功績、この世から受けてきた名誉や評賛、そんなものを神様の裁きの前に何の役にも立たないんですよ。まさにもみ殻のように全部吹き飛ばされていってしまうっていうんですよ。で、五節で、それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ないと言うんですね。こんなふうに対して六節で、まことに正しい者の道は主が知っておられるっていうんです。正しい者っていうのは罪のない者という意味じゃありません。罪を犯さないということでもありません。罪のない正しいお方はイエス・キリスト以外におられません。ここで言われている正しいというのは、神様に対する正しい関わり方、神様に対しての正しいあり方、正しい態度ですから、ここで言う正しいものとは、罪人としての自分を知ってる人です。神の憐れみや許しがなければ生きていくことなどできないんだという自分のことを、そんなふうに知っている人です。そして常に神様の恵みにすがり、御言葉に教えられ導かれることを喜びとしている人です。神様はこのような正しいものの道を知っておられるっていうんです。知っておられるということはですね、忘れないという一面的な意味じゃありません。正しいものの道を知っておられる神様は、正しいものが歩む上で滅びることがないように、必要な時には助けてくださるんです。救ってくださるんです。栄えさせてくださるということなんです。けれども悪者の道は滅び去ってしまうんです。92編の12節から14節でこういう言葉があるんですね。正しいものは夏目ヤシの木のように燃え出で、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で花を咲かせます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂ります。って、年を老いても実を実らせるんですって。青々と生い茂っているんですって。私たちの歩みっていうのは1年ごとに年が増えていってですね、だんだんと肉体的には衰えていくんですが、でも聖書の言葉の通り、年老いてもなお実を実らせ、青々と生い茂るっていうんですね。このような人生を歩むためには、神の言葉に聞き従うという喜びを自分の喜びとするまでに、昼も夜も神の言葉を思い巡らし、神の御言葉に基づいて考え、また悩んだり決断したり行動していくということなんですね。時間がかかってもですよ、この生き方を続けるということなんですね。失敗しても諦めてはならないんですね。落ち込むことがあっても聖書を読み続けるっていうことなんですよね。最後に一編、この一節、いや、この一編をもう一度お読みして終わりたいと思います。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、 罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪しき者はそうではない。まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。ではお祈りいたします。父なる神様、今日このようにして薩内ライトハウスの教会の皆様と共に主をあなたを礼拝できたことを本当にありがとうございます。詩編一編の御言葉を学ばせていただきました。そして心に留めさせられました。主がイエス・キリストの救いに預かった私たちに備えてくださっているこの幸いな生き方を私たちも歩み続けていくことができますように、どんな時でも、そして私たちの状況がどのようになっても、主よあなたの言葉にいつも思いを向けていくことができるように、主ようずくまってしまうことがあっても、なお主よあなたの導きの手が述べられていることを思いとどめて、しっかりと主の方に向きをこの定めて、主を立ち上がって導いてくださいと主に従っていけますように、本当に弱さがこの地上の歩みの中でいろんな時に生じてしまいますけれども、そんなことをあなたは十分承知の上で、イエス・キリストの救いの中に私たちを招き入れ、保ち、また御国へと導いてくださるお方でありますので、あなたへの信頼をしっかりと持ち続けていけますように、またこのような主イエス様の確かな救いに預かる人たちを、どうぞ私たちが祈りに覚えているそのような方々を、主をあなたの憐れみの道からをもって、罪に背を向けてイエス様の救いを信じ受け入れることができるように、一人一人をどうぞ救い出してくださいますように、薩内ライトハウスキリスト教会のこの先の歩みの上にも主が先立ってくださって、確かな主の祝福の道を歩み続けていくことができるように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。